さて、今日も神殿再建というテーマでお話をしたいと思いますけれども、これはですね、神殿再建という名前になっておりますが、神殿そのものはもうとっくに再建されてしまっているんですけれども、バビロン捕囚というですね、ユダヤ人の歴史にとっては、最初の2回目の大きな試練と言ってもいいでしょうか。ユダヤ人ってですね、これまでの、アブラハムが神様に召されてから3回大きな捕囚というか、エグザイルを体験してるんですね。1回目は、エジプトの捕囚ですね、捕囚というわけじゃありませんけれども、エジプトに350年ぐらいですかね、ヤコブとその子孫たちが移住をいたしまして、そして、モーセによってパレスチナに戻ってきたのが1回目ですね。2回目がこのバビロン捕囚、6世紀の、中盤ぐらいから、バビロン捕囚正確には3回ぐらい大きなのが行われたようですけれども、何度かに分けて、ほとんどの国の人たちは殺されてしまったり散らされてしまったんですけれども、一部の人がバビロンに連れて行かれて、そして数十年後にバビロンがペルシャに滅ぼされて、そしてペルシャの王様キュロスの、これはもちろんその背後に神様の御手があるわけですが、許可によりまして、一部の人が帰ることができたんですね。で、神殿をまた再び建てて、そこから再建が始まるわけです。このバビロン捕囚が2回目で、3回目はですね、紀元70年にエルサレムが滅んで、滅亡してというか、ローマ帝国に滅ぼされて、それから1948年にイスラエルが再建するまでの間の約1900年間ぐらい、これが一番長かったですね。で、今でもそのままほとんどのユダヤ人は世界中に散らばって住んでます。ただ自分たちの国を一応あの場所に無理やり再建をしているわけです。ただまだ神殿はあそこにできていないので、正確な意味ではイスラエル人は自分たちの国を持ったと言っておりませんけれども、その長い3回目のエグザイルがあったわけですが、今日のお話はこの2回目のエグザイル、バビロン捕囚のそこから帰ってきて自分たちの国を再建するというお話であります。で、まずゼルバベル、イエシュアらによってですね、十数万人の人が最初に帰ってきて、神殿を建てようとしましたが、いろいろつまずきがあってですね、十数年神殿再建が滞ると。でもそこに、ハガイとゼカリアという預言者が現れてですね、神様はその預言者を通して民を励まされたので、神殿ができたんですね。でも神殿ができた後も一向にこの国が再建されていかない、町が再建されていかないということで、最初に用いられたのがエズラという人でした。エズラはペルシャにおりました書記官でしたけれども、帰国が許されてですね、エズラが帰ってきて、なぜ帰国した人たちが、パレスチナに戻ってきた人たちが、国再建に取り組まないのかと。で、そこで分かったことは、結局帰った人たちがその地域の人たちとみんな結婚して仲良くなっちゃって、自分たちの、民族の純潔が失われてですね、さらにはその周囲の神々をまた再び拝むような、かつてユダヤ人がそれで国を失ったあの失敗を犯していたということでしたね。エズラが中心となって、粛清が行われて、もう一度信仰、純粋な信仰に立ち返ろうとしたわけです。そしてもう一人はネヘミヤですね。で、これ先週からお話しておりますけれども、エズラから20年ぐらい経ってたでしょうかね、ネヘミヤはペルシャの王アルタクセルクセスの検釈官というですね、王様のお酒を調べるという一番信頼される立場にいた、高官でありました。日本で言えば官房長官みたいな人でしょうかね、非常に重要な役割についていた人ですけれども、彼が、彼はペルシャで生まれ育った人でしたけれども、自分たちの祖国、パレスチナが、 どうなっているか、いつも心配しておりました。で、帰った人たちが一向にですね、国が元通りになっているという話を聞かない、でむしろですね、城壁は、焼け落ちたままだし、国は全然再建されないという話を聞いて、彼は心を痛めて祈りました。で、奇跡的にですね、神様がこの彼が仕えておりました王様の心を動かして、そういう立場になかったんですけれども、許可をもらって国に帰ることが許されたんですね。前にも言いましたけども、この当時のことですから、王様にお願いするということはありえないことで、もうそれは、死を覚悟してしなければならないことであったわけですが、王様の方からですね、ネヘミヤは暗い顔をしているので、あなたはいつも明るい顔をしているのに今日はどうしたのかと、いつも暗い顔をしている人はこういう心配されませんか、大丈夫です、いつも明るい顔をしている人が暗い顔をするとどうしたのって心配されますからね。いつも暗い顔をしている人が暗い顔をしても誰も心配しないんですけど、ネヘミヤはいつも明るい顔をしていたのでどうしたのかって心配されてですね、で、いや実はカクカクしかじかで、ふるさとの町が、ね、荒廃しておりますが、何もできませんので、そうか、帰りたいか、ね、いつ帰ってこれるのかみたいなね、優しい言葉をかけてもらって、でネヘミヤは、まさにこの神様の、お助けをいただいて、神殿は建っておりましたけど、それを囲む城壁を再建するために帰ってきたわけです。しかし、この彼が城壁を今から再建する話を今から私30分ぐらいやりますけれども、まあこれは大変な作業でした、はい、神様が、ね、もう王様の心を動かしてまでネヘミヤをエルサレムにお使わしになったんですから、あとはトントン拍子でうまいこといくと思うじゃないですか。そうではないというところがですね、聖書の真理であります。まず帰った時にですね、みんなを呼び集めて、今から神殿再建やりますよと号令をかけたわけですけれども、そこにですね、このネヘミヤが、城壁を再建するにあたって、これをよく思わない人たちがいたんですね、結局この地域を統括していた総督たちであります。ホロン人サンバラとアンモン人のしもべトビア、アラブ人ゲシェムというですね、名前からして悪役のような、サンバラとトビア、ゲシェムというですね、このサンバカトリオみたいなのが、ネヘミヤ記ってネヘミヤ自分が書いてるんですけど、この3人の名前をね、何回も何回も書いてるんですよ、うん、だからよっぽどもうネヘミヤはにとってですね、この3人は嫌な存在だっただろうと思うんですが、名前からして嫌な感じですけれども、まずこのネヘミヤが帰ってきて城壁を再建しようという話を聞いた時にですね、この3人は、結局この3人してみれば自分たちがこの地域を治めていてですね、いろいろあれですよ、悪いことしたりね、甘い汁を吸ったりしてたんですよ、そこへ、正義の味方みたいなのが帰ってきて城壁を建ててね、国を再建するということになると、結局自分たちの甘い汁を吸えなくなるじゃないですか、ね、どっかの天下りみたいな感じでね、それでなんとかこれを邪魔しようとするわけですね。でいきなり、こう言っております。私たちを嘲笑い、彼らはね、私たちを嘲笑い蔑み、こう言ったと、ネヘミヤ記の2章の19節ですけれども、聖書をお持ちの方はネヘミヤ記ちょっとずつ開きながら見ていただきたいと思いますが、ところがホロン人サンバラとアンモン人のしもべトビア、アラブ人ゲシェムはそれを聞いて私たちを嘲笑い蔑み、こう言った、お前たちは何をしようとしているのか、王に反逆しようとしているのか。もちろん王に反逆しようとしているわけではありませんけれども、ネヘミヤ以外のこの土地に先に帰って暮らしている人たちにしてみればですね、王様から直接命令聞いてないわけですから、これは本当にネヘミヤ王様に使わされて許可もらってきてるのかと、ね、そこでちょっと出花くじかれる感じですよね。この連中はですね、非常にずる賢いんです。どうやったらやる気がなくなるかということね、よく知ってまして、その折に触れてくじこの民の士気を下げようと、いろいろと 策を練るわけですけれども、で20節にそこで、私は反論した。天にいます神御自ら私たちにこの工事を完成させてくださる。そのしもべである私たちは立ち上がって町を再建する。あなたたちにはエルサレムの中に領分もなければそれに対する権利も記録もない。皆さんこの言葉を覚えていらっしゃいますか。1993年にこの街道を建てた時の教会の1年間の御言葉はこれだったんです。私もこの後のやつ全部忘れましたけど、これだけはよく覚えてます。この93年街道を建てた時に選んだというか、まあ、与えられた本当に御言葉だったですね。天にいます神御自ら私たちにこの工事を成功させてくださると言ってですね、まあ、私たちもまさにこの無謀な、街道建築に着手をいたしましたけれども、神様がまさに御自ら完成させてくださってですね、借金がなくなろうとしているという、まさにこの御言葉通りのことが私たちにも起こっているわけですけれども、ネヘミヤの信仰ですよね。神御自らが、それは彼の実感なわけです。まさか検借官をしていた自分が王様から許可をもらい、さらにですね、必要な材木を手に入れる許可なんかももらって、帰ってきてるわけです。だからこれは神様が、させてくださっていることだから、神様が成功させてくださると、そう彼はここで言い放っているわけであります。いよいよ工事が始まりました。3章を見ますとですね、皆さん3章を開いて見ていただくと分かるんですけれども、ネヘミヤがどこどこを誰が工事したということをね、細かく記録しています。ちょっと読んでみましょうか。3章の1節から、大祭司エルヤシブは仲間の祭司とともに羊の門の建築に取り掛かり、それを奉献し扉をつけた。ついでハンメヤの塔まで、さらにハナンエルの塔まで奉献した。その傍らにはエリコの住民が、これエリコってエルサレムのずっと下の方の町ですね、あっからわざわざ来てるんですね、助けに。一方にエリコの住民が一方に、エムリの子ザクルが他方にいて建築に携わった。魚の門を築き上げたのはハセナーの子である。彼らはそれを組み立て、扉と金具とカンヌキをつけた。彼らの傍らではハコツの孫ウリアの子であるメロモトが故郷にあたり、またその傍らではメシュザブエルの孫でペレクヤの子であるメシュラム。こんなことまで書かなくていいと思うんですけどね、イスラエルには名字がありませんので、誰の子かということを書かないとこの人が誰かわからないんです。ただヒロシと書いてあるだけで どこのヒロシかわからないんですね。清田の子であり三ツ矢の子であるヒロシであると言わないと私が誰かわからないと同じですね。私の父と祖父の名前ですけれども、まあ、ご存じない方も多いと思いますが、まあ、そんな感じです。丁寧な人なんですよね。まあ、そんな感じでずっとこう書いてあるんですが、5節を見るとですね、さらにその傍らではテコアの人々が補強に当たった。テコアっていうのもね、ちょっと離れたとこですよ。テコアって皆さん知ってます？預言者アモスが出たとこです。エルサレムからちょっと離れた田舎と町ですけれども、そこからもね、みんなだからやっぱり城壁、エルサレムの城壁建てると思ったら嬉しくてね、周囲の人たちも集まってきてるんですよ。ネヘミヤがやろうと言ったから、みんな誰かやろうと言わないと集まってこないんですね。しかしその貴族たちは彼らの指導者たちの作業に服そうとしなかった。やらないやつもいるんですよ、ここに。こういうのは必ずいるでしょ。町内で何かやると言ってもですね、みんなでやろうやろう言ってる中に一人だけでも、いや私はちょっと忙しいからやりませんなんてね、こういうことは嫌ですからとかね、いるでしょ。必ずいるんですよ、そういうのが。貴族たちっていうのは、まあ、正確には分かりませんが、おそらくダビデ家の王様の、まあ、血筋の人ですね。みんなが一生懸命やろうとしてる。大祭司だってね、やってるんですよ。なのに貴族はお高く止まってですね、いや私はこんな土をいじるようなことはしたくないみたいなこと言ってですね、まあ、でもそんなこともありながら一生懸命に工事を皆さんいたしました、ね、世に火を継いで、工事が進んで、おりましたけれども、しかしそんな中で先ほどのサンバカトリオが登場いたしましてですね、まあ、私いちいちこの3人の名前読むのめんどくさいので今日はサンバカトリオで許してください。 3章の33節を見ますと、サンバラとは私たちが城壁を建てていると聞いて怒り激しく憤慨した。最初は嘲笑ってましたけどもね、だいぶこう城壁ができてきているのを見てですね、腹立ってきて、ユダの人々を嘲笑い、彼らは仲間とサマリアの兵士を前にして言った。この哀れなユダの者どもに何ができるか、修復して生贄を捧げるつもりなのか、一日で仕上げようと言っても言うのか、灰の山から焼け石を拾い出して生かして使おうとでも言うのか。まあ嫌なことを言いますね。確かにですね、彼らがやってたのは城壁を作るっていうのは石積みなんですよ。結局は石を積み上げていくんですね。でも立派な石をどっかから切って持ってくる、ね、時間もないし経済的な余力もないから、もう瓦礫の山から使えそうな石、焦げたような石を引っ張り出してね、積み上げてるんですよ。でこのネヘミヤが作った城壁の跡って今でも残ってるんです。エルサレム行きますとね、私も2000年に行きましたけれども、こう城壁っていうのは、まあ、石がずっと積み上がってるんですが、あの下に行けば行くほど石が大きいんです。石が大きい時っていうのは金と時間があった時なんですね。日本のお城もそうなんですよ。金と暇のあるお城は石組みが大きくて綺麗なんです。貧乏なお城は石が小さくて隙間だらけだ。間に小石なんか挟まってます。はい、今度お城見に行かれる時見てください。最近のやつはね、あの最近の石屋さんが作ってますから、古いお城はね、壁面そうなんです。代表はね、エジプトのピラミッドですよ。ものすごいでっかい石、ね、紙一枚入らないぐらいぴっちり並んでます。金と時間があったからです。で、古いソロモンの時代の石っていうのはものすごく大きくて綺麗なんです。丁寧にもうきちっと並んでます。ネヘミヤの時の石もあるんですが、黒いんです。焼け焦げた跡がね、未だに残ってるんです。2000何百年経っても。だから横から城壁を見るとですね、あ、これはいつ頃だな、これはいつ頃だなって分かるんですよ。この頃金がなかったなとか、一緒、ね、時間なかったなとかっていうのがね、分かるんですね。そういうのをこう歴史として残しているっていうのがやっぱりユダヤ人の感覚なんじゃないですかね。もし日本人がやったらね、多分全部壊して最初からやると思います。多分ユダヤ人はそういうことしないんですね。テルアビブなんてありますよね、空港があるとこかな。テルなんとかって町がイスラエルにたくさんあるんですけど、テルってのは丘って意味なんですね。でこれはあの町がなんか攻撃されたかなんかされて一回潰れるんですね。そうすると石の町ですから、全部こう瓦礫の山になると、その上また石積むんです。で町の上に町を作っていくので、町全体が丘になるんです。テルというのは丘という意味です。イスラエルの町が丘の上に立っているのはもともと丘だったんじゃないんです。昔は平らだったんですが、滅んで建てて滅んで建ててしてる間に丘になっちゃったんですね。でテルアビブとかテルなんとかっていう町が名前になってるんですけどね。まあユダヤ人の歴史を感じさせる話ですが、さてこのサンバラとはですね、灰の山から焼け石を拾い出して生かして使おうとでも言うのか。さらにアンモン人のトビア、そばから言った。できたとしてもそんな石垣など狐が登るだけで崩れてしまうだろう。ひどいこと言いますね。狐が登るだけで崩れてしまうだろう、ね、狐が登る、ひどいこと言いますね。まあひどいこと言いますが、なかなかね、あの面白いです、この人たちね、いいとこついてきますよ。さあそれに対して36節、ネヘミヤが言ってますね。私たちの神をお聞きください。このように恥ずかしめを受けているのです。彼らの投げつける侮辱が彼ら自身の頭上に降りかかり、囚われの身となって異国で恥ずかしめを受けるようにしてください。黙ってないですよね、ネヘミヤもね。でも彼らに言ってるわけじゃないです、神様に言ってるんです。神様に文句言ってるんです。その罪を見前から消し去らないでください。彼らは再建に励む者をあざけっています。腹に据えかねて神様に彼らを裁いてくださいと言ってるんですね。これぐらいは OK です。腹に据えかねたら神様はあいつを何とかしてくださいと、どっか遠い島でも放り出されて二度と帰ってこないよ。直接言うといけません。神様に言ってください。ネヘミヤは祈りながら工事を続けました。38節、 私たちは城壁の再建をはじめその全長にわたって高さの半分まで築いた。民には働く意欲があった。正確にネヘミヤが作った城壁がどれぐらいどの地域かっていうのは、まあ、部分的にしか残ってないので分かりませんけど、まあ、数キロはあるんですね。長い長い城壁です。それでも、まあ後で見ますけれども、全部作るのに52日で作ってるんです。ものすごい短期間ですね。もう世に火を継いで、工事を進めて一気に半分まで積み上がった。それを見ましたこのサンバカトリオですね、ついに武力行使に打って出ました。4章を見ますと、サンバラトとトビア、それにアラブ人、アンモン人、チュド島の市民はエルサレムの城壁の再建が進み破損の修復が始まったと聞いて大いに怒った。だんだん怒りが大きくなってます。彼らは皆で共謀してエルサレムに攻め上り、ついに攻め上ってまいりました。狐が登るだけで崩れてしまうだろうなんて言って、バカにしていたのに、どんどん進むもんですから、もうこのまま放ってはおけないということで武力行使に打って出たわけであります。彼らは皆で共謀してエルサレムに攻め上り、混乱に陥れようとした。私たちは私たちの神に祈り、昼夜彼らに対し彼らから身を守るために警戒した。祈って、神様攻め、いよいよ攻めてまいりました、どうぞ助けてください。ネヘミヤいつも祈ってますから。そして昼夜警戒をしてですね、見張りを立てておりました。しかしです、4節を見ると、ユダもこういうのだった。木工を担ぐ力は弱り、土くれの山はまだ大きい。城壁の再建など私たちにはできません。木工っていうのは見たことないですけど、あの土とか石とか運ぶね、こう棒を2人でこう担いで、その間にこうなんていうんですかね、ぶら下げる袋みたいなんですね。昔はね、それでもう土木作業ってかやってたようですけれども、なんか聖書の中にこういう言葉が出てきて、ちょっとほっとしますけどね。木工を担ぐ力は弱り、土けらの山はまだ大きい。城壁の再建など私たちにできません。それまで頑張ってやってきたのに、いきなりね、武装した連中がやってきたもんですから、人々も弱っ、もう気が弱っちゃって、もう力は出ません、もう再建などできませんって言ってですね、ネヘミヤに弱音を吐いていたわけであります。そこでネヘミヤは私たちの、さらにですね、5節を見ると、私たちの敵はこう言っています、いた、こう言っていた。気づかれず見つからないように侵入し、彼らを撃ち殺して工事をやめさせよう。そんなことを言ってる、夜な夜な入ってきて撃ち殺して工事をやめさせよう、そういう噂も流れて、彼らの近くに住むユダの人々がやってきて、10度も私たちに、あなたたちが戻るとあらゆるところから私たちは攻められます。これネヘミヤにですね、ネヘミヤがこのエルサレムから離れると、まあ、どっか宿営してたんでしょうね。そうすると敵が来るんだと10回も、まあ、文句を言ってきた。そこで私は城壁外の低いところ、むき出しになったところに各家族の戦闘員を剣と槍と弓を持たせて配置した。私は見回して立ち、貴族や役人やその他の戦闘員に言った。敵を恐れるな。偉大にして恐るべき主の皆を唱えて、兄弟のため、息子のため、娘のため、妻のため、家のために戦え。ネヘミヤも腹をくくって、こちらも武装しよう、戦闘員を配置して、この敵への警戒に当たらせたわけですね。そしてこう言ってますね、敵を恐れるな、偉大に押して恐るべき主の皆を唱える、敵を恐れるな、神様を恐れなさいと、まあ、漢字が違いますけれども、敵を恐れるな、神様が助けてくださる、守ってくださるんだから、そう言って、彼らを鼓舞したわけであります。私たちが気づき、神がその計略を破られたことを敵が知ったので、私たちは皆城壁に戻り、それぞれ自分の作業に就いた。その日から私の部下たちは半分が作業に従事し、他の半分が槍と盾、弓と鎧を身につけ、将校たちがユダの家全体の背後に控えた、ネヘミヤと一緒に連れてきた 彼の部下たちはですね、半分は作業して半分は武装して、守ったと。11節には城壁を担ぐ者も担ぐ者、木工を担いで運ぶ者は一方の手で作業し、もう一方の手には槍投げを取った。まあ大変ですね。こっちで木工を担いでこっちで槍持ってね、変な格好ですよね。それでももう毎日朝ももうから晩まで一生懸命作業をして、建築作業をする者は各自腰に剣を帯びて作業した。やりにくいですよこんなのね。槍や剣を持ってね、石や土を探すのは運ぶのはさぞ大変だったと思いますけれども、しかしその甲斐あってですね、どんどんと工事は進みました。さあこのまま終わるかなと思ったら、また大変なことが起こったんです。5章を見ますとですね、新たな試練がここで起こっております。ユダのですね、貴族たち、どうもこの貴族っていうのが問題だったみたいですけれども、役人たちが、民からですね、金や穀物を、まあ、彼らに 金や穀物を貸し与えていた。さらにそれはですね、非常にこう高い税金をかけられてたんですね。非常に重い税金をかけられたんです。ペルシャからもかけられるし、このサンバガトリウもかけるし、貴族たちもかけるし、もう民はみんな苦労してですね、払えないもんですから、土地を担保にして、貸してもらってそれを払うと。さらには、自分の子供たちを奴隷に売ったりして、それで税金を払う。そんなことが発覚をいたしました。5章の6節を見ますと、この嘆きと訴えを聞いて、私は大いに憤りを覚え、いたたまれなくなって貴族と役人をこう非難した。あなたたちは同胞に重荷を負わせているではないか。私はまた大きな集会を召集していった。私たちは異邦人に売られていた同胞のユダの人々をできる限り買い戻した。それなのにあなたたちはその同胞を売ろうというのか。彼らは私たち自身に売られることになるのに、彼らは黙り込み何も言えなかった。私は言った、あなたたちの行いは良くない。敵である異邦人に恥ずかしめられないために神を恐れて生きるはずではないのか。私も私の兄弟も部下も金や穀物を貸している。私たちはその負債を帳消しにする。あなたたちも今日あなたたちに負債のあるものを返しなさい。負債のあるものに返しなさい。畑もブドウ園もオリーブ園も家も利子も穀物もブドウ酒も油も。彼はそれに答えた。返します。何も要求しません。お言葉通りにします。一方で一生懸命働いている、他方で税金をむしり取られて払えなくなって子供を奴隷に売ってしまうようなですね、非常に、辛い立場に置かれていたんですね。それで、ネヘミヤは自分も貸してもらういるもの全部帳消しにするから、あなたたちも帳消しなさいと言ってですね、帳消しにさせました。工事するだけでも大変なのにね、こんなことにまで、まあ、気をそがれていたわけであります。またネヘミヤ自身はどうであったかというとですね、5章の14節以降を見ると、アルタクセルクセス王の第20年に私はユダの地の長官に任命されたが、その日から第32年までの12年間私も兄弟たちも長官の給与を一度も受け取らなかった。はあ、すごいですね。私の前任者は民に重荷を負わせ、パンとブドウ酒に加えて銀40シェケルを徴収した。彼らの配下の者も民を圧迫した。しかし私は神を恐れ、そのようなことを決して行わなかった。ネヘミヤは神を恐れてますから。私はこの城壁の工事にも力を注ぎ、土地を買収したりはしなかった。配下の者も皆工事のためにここに集まっていた。ユダの人々と役人合わせて150人、それに周りの国々から来た人々も私の食卓に着いた。毎日用意されたものは牛1頭、特選の羊6匹、鳥で、私のために用意され、10日ごとにはあらゆる種類のブドウ酒が十分用意された。だがこのためにも長官の手当を要求しなかった。再建作業がこの民にとって重荷となっていたから。給料をもらわなかっただけじゃなくて、資材を投げ打ってですね、毎日ご馳走を振る舞って、みんなを集めてですね、ご苦労様、ご苦労様と言ってねぎらったっていうんですね。できることじゃないですよ。でも最後にこう言ってます。19節、ネヘミヤの気持ちです。これは、神よ、私がこのために尽くした全てのことを心よく心に留めてください。 神様、あなたが私のやったことを知っていてくださればそれで十分です。言いたいとこですよ、みんなにね。これはね、俺がどれだけ苦労してると思うんだと。毎日ね、みんなにご馳走を振る舞って給料ももらわない、一方でお前ら民から、民百姓から税金を巻き上げて金をですね、貸したりなんかして暴力もサボってる、とっととやめろと言いたいところですけども、彼は自分のやったことは言いませんでした。神様にだけ、私がこの民に尽くした全てのことを心に留めてください、神様がご存知だったらそれでいいんです。これこそ信仰者の美学ですね。さあ、いよいよこんなこともありましたけれども、もう城壁が完成間近になりました。敵も最終手段に打って出たんですね。ネヘミヤ暗殺計画です。もうあとはネヘミヤをやるしかない。なんか時代劇っぽい感じですけれども、6章ですね。サンバラとトビア、アラブ人ゲシェム、その他私たちの敵は、私が城壁を再建し崩れたところが一つとして残らず、あとは城門に扉をつけるだけだということを耳にした。サンバラトとゲシェムは私のところに死者をよこして、斧の谷にあるケフィリムで会おうと言った。彼らは私に危害を加えようと企んだのであった、ね、ちょっと離れた谷に呼んで、そこでネヘミヤの命を奪おうと企んだんですね。でももちろんネヘミヤはそんな策略には乗りませんでした。それだけではなくて、実はこの敵たちはですね、6章の7節ぐらいを見ると、あなたはユダの人々の王になろうとしている、ね、という、まあ、噂を立てて、ネヘミヤが王様になろうとしているらしいぞみたいな噂を立ててですね、もちろんそんなことはネヘミヤは考えておりませんけれども、人々の信用を失わせて、ネヘミヤの信用を失わせて、なんとか工事をやめさせようとしたわけであります。で、9節の終わりにこう言ってますね。神よ、今こそ私の手を強くしてください。ネヘミヤ記というのは、こういう彼のネヘミヤの短い祈り、長い祈りがね、記録されているんですけども、先ほどもありましたね、私がこのために尽くしたことを心に留めてください、今こそ私の手を強くしてください、そう言って神様に祈って、結果的に6章の15節、城壁は52日かかって、エルルの月の25日に完成した。すごいです、52日。奇跡ですね、52日で。私たちのすべての敵がそれを聞くに及んで、私たちの周囲にいる諸国の民も皆恐れを抱き、彼らの目に大いに面目を失った。私たちの神の助けによってこの工事がなされたのだということを悟ったからだよ。それはもうね、52日で城壁ができたら、これは神の技だと悟りますよ。どれだけそれ持ちでネヘミヤも人々も頑張ったでしょうけれども、それを陰で支えたのはもちろん神様、神様がネヘミヤが宣言したように、神ご自身がこの作業を成功させてくださったわけでありますね。いや、実に、痛快なお話であります。誰か記録映画でも撮っといてくれればね、面白かったと思いますけれども、まあ、こうして聖書を読むだけでもね、このネヘミヤの奮闘ぶり、少しは、お分かりいただけたんじゃないかと思いますが、この お話の中からどんなことを私たちは学ぶことができるでしょうか。このネヘミヤの城壁再建というのはですね、これは、まあ、今年のテーマである気づくということにもまさにぴったりのお話なんですね。私たちはもちろん城壁を再建するなんてことはないですけれども、でも、さまざまな、神の技に参加させていただくわけであります。でも神様はこの私たちに志を立てさせてですね、ことを始められますけれども、でも神様が始められた神様の約束だからといって、全て何も問題なく最後まで行くということではないということを 今日のネヘミヤの話を読んでお分かりいただいたと思うんです。築き上げるためにどんなことが必要であったかというと、まずはやはり忍耐なんですね。最後まで諦めずに続けることです。生きている間は諦めちゃダメなんです。生きている間はとにかく諦めないことです。神様が約束してくださった、神様が始めてくださったんだから諦めない。ヘブライの10章の36節、有名な言葉ですが、神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。忍耐が必要なのです。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。ちゃんと書いてある、聖書の至る所に出てきますね。忍耐、とにかく諦めないと、粘り強く、そして絶えず祈るということであります。この先ほどから見ておりますようにネヘミヤ、常に何かあるたびに祈って、短く祈ったり長く祈ったりして、この大きな作業を最後までやり遂げることができました。で、なぜ彼がこういう姿勢であり続けた、もともと彼は祈り深い人だったと思いますけれども、このペルシャからパレスチナに帰ることを許されてですね、城壁再建に携わることができたのは神様の技であると、神が始めさせてくださったんだという確信があるわけですね。目には見えないけれども、この工事の監督は神ご自身だから、監督にいつもお祈りをして、ね、文句も言うし、感謝もするし、お願いもするし、常にこの目に見えない影の監督に彼はまあお伺いを立て祈っていたわけです。これを忘れたら何もできないんです。常にイエス様がそうでありました。常に父なる神に祈っておられた。この神の子であっても父の神、父なる神に常に祈って、その生涯を全うされたようにですね、常に神に祈り続けていかなければ何事も完成しないんです。そしてまあこれはどっちが先というわけじゃないでしょうけども、勇気が必要ですね。もちろん勇気を持って彼はこの作業に当たりましたし、敵が攻めてきた時にも、また民の中に困難なことが起こった時にも、みんなが弱気になった時にも、嫌なことを言われた時にも勇気を失わなかった。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、イエス様もおっしゃった、ね、勇気を出しなさい、まあ、性格の違いありますよ。すごい勇気のある人とね、そうでない人もいるでしょう。生まれつき気の小さい人とか、全然勇気のない人がいるかもしれませんけれども、信仰者は勇気を持たなきゃいけない。神による勇気、勇気がなかったら何も起こらないんです。何も始まらないんです。信仰と勇気という言葉は似てますね。勇気を持ってスタートしなきゃいけないですね。まあ、このようにですね、神様は私たちにいろんなことをさせてくださる、神の技に携わらせてくださるんですけども、神の御業に人間はどのように関わっていくのか、まあ、もちろん与えられた仕事にしてもそうだし、家族を作っていくということにしてもそうだし、まあ、いろんなことで私たちは、これは神様がさせてくださっている、神様の御心なんだ、神の約束なんだと思って始めていると思いますけれども、どの程度人間がやって、どの程度神様がやるのかと、そんなこと考えたことないですか。このネヘミヤ記を読んでいただいてお分かりのようにですね、人間は与えられた能力を 100% 生かして努力し続けなきゃいけません。もちろん祈ってことを進めるんですけど、祈ってるだけではダメなんです。祈ってるだけでは何も始まりません。ネヘミヤがペルシャで、神様どうぞ城壁が再建できますようにって30年祈ってもですね、石の一つも積まれないじゃないですか。祈るということと何か始めるという、祈るということと私たちができる限りの行動を起こすということはいつも一緒じゃないといけないんですね。時々皆さん間違ってる人います。祈ってますから、祈ってるだけではダメです。祈って何をしてるかということが必ずペアになってじゃなきゃダメです。祈ってるだけでは何も始まらないんです。祈って何かをしないとそこに神様の力働かないんです。 皆さんの祈りのノートにお祈りのリストが書いてありますが、この祈りに対して私は何をしているかということを必ずそこに書いておいてください。祈ってどうしているかと、どうしているかというところに神様は働かれますから、祈ってるだけではダメです。パウロが世界宣教をいたしました。祈ってるだけで福音が伝わらなかった。出て行ったからこそ福音が伝わった。でも必ず試練がやってくる。これもね、まあいつも申し上げていることですけれども、神様っていう方は、まあ、不思議な方ですね。本当に、ネヘミヤをペルシャからパレスチナに送って、まああと頑張れよみたいな、ね、まあ嫌な敵をあらかじめ配置してね、サンバラとトビア、ゲシェム、ね、あらかじめ敵を配置して、また民も途中でくじけたり悪いことしたり、もう嫌なことが山ほどあるわけですよ。苦難の連続ですよ。でもその度に祈ってその苦難を超えていくんですね。妨害も挫折もね、計画が中座したり山ほどありますけれども、まあ、弱音は吐かない。弱音は神様に吐いてください。神様に文句を言ってください。なぜならば監督は神様ですから。神が始められて神が成功させてくださるんですから、言いたいことは全部神様に言ったらいいんです。お願いしたら神様にお願いしたらいいです。神様はご存知ですから。でも私たちが祈りながら最高の努力をしていくときに、神は私たちにはできない部分は神様が働いてくださいます。私たちのできるところは私たちがやる、できないところは神様がやる。でも52日間であの城壁が出来上がったというのはですね、まさに5つのパンと2匹の魚で5000人の人がお腹いっぱいになったと同じ話なんですよ。絶対にありえない 日数だと言われてるんです。何人何万人が寄ってたかってもですね、52日はとてもできません。だから彼らは一生懸命石を積んで疲れて寝てる時に神様が天使かなんか送って積まれたかもしれませんが、でもそんな何が起こったか分かりませんけど、でもすごい、これはですね本当に奇跡の工事なんですね。それは彼ら、私たちネヘミヤが、そして民が祈りながら彼らの最高の努力をした。でも神様は彼らの気がつかないというようなところで彼らを助けられたんですね。それが私たちにも起こることです。皆さん、神様はあなたを助けてくださいます。でも私たちはそのために自分にできる最大限の努力をする。弱音を吐かず信仰を持って祈りながら最後まで諦めないと、そこに城壁が再建されるということですね。お祈りしましょう。天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。今日もネヘミヤの城壁再建のお話を通して励まされましたことを感謝をいたします。神様、あなたは私たちの心に志を立てさせてくださっています。約束を与えてくださっていることをありがとうございます。どうぞそのために私たちにできる最大限の努力を惜しむことがありませんように。神様、必ず私たちを守り成功させてくださるのは神ご自身ですから、そのことを信じて、まさにこの会堂がその祈りの結果として立ち上がったように、あなたはさまざまな困難を乗り越えさせてくださいます、助けてくださいます、励ましてくださいますから、ありがとうございます。恵みを信じ、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。